Good morning.
皆さんおはようございます。
For me, it's very difficult to be here after Kevin delivered so many beautiful messages here last week.
先週、ケビン先生がいい素晴らしいメッセージを語られたので、私はちょっと緊張感を覚えています。
He is the good speaker.
ケビン先生は良い説教者ですね。
And I am the lousy teacher.
私は実はですね、私は説教者じゃなくて、ちょっとですね、学者、教える方のあまりうまくない方のものなんです。
Another thing that I am in need to learn is how to address the Japanese people.
でまた日本人の人にどうやって伝えたらいいかというのは私も学ばなければならない。
And I am learning this very quickly with Pastor Ino.
まあ私との触れ合いを通していろいろ学んでいます。
Yeah, he speaks very softly.
まあ、イノ先生、私はこう、穏やかに語りますね。
Yeah, and because I grew up in Brazil, we talk to people as if we are shouting at them.
ブラジルではそうじゃないんですね。もう叫ぶように語らなければいけないんです。そういう文化なんです。
So Brazilian preachers necessarily they don't need microphones.
だからブラジルではですね、マイクいらないぐらいの大きい声で語るんですね。
And well, I would like for you to open your Bibles in the book of Joshua.
今日はヨシュア記という旧約聖書ですね。ヨシュア記です。ヨシュア記の一章を開けてみます。
In this past month and a half in our church, we are doing a series on the book of Joshua.
このヨシュア記についてですね、こう私も今まで学んでまいりました。
And I would like to address the first chapter, and Sunday I will preach again.In a topic related to the book of Joshua.
私たちの教会でもこのヨシュア記を学んでいるんですね。ですから、今日もヨシュア記を語り、また日曜日もこのヨシュア記の内容に言及してまいります。
And today, what I would like to do is to set the background for my message next Sunday.
で、今日の話すのはむしろ今度の日曜日のこのバックグラウンドのようなものなんです。
I would like to ask Pastor Ino to read chapter 1 from verse 1 through verse 9, please.
では、ヨシュア記の一章の1から9というところを読んでみます。さて、主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者、ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今、あなたのところのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしているうちに行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンから大川ユーフラテス、ヘテ人の全土および地のいる方の大海に至るまでである。あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。強くあれ、大惜しくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ強く大惜しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にも恐れてはならない。それはあなた方が行くところどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこででもあなたと共にあるからである。
Thank you. The Old Testament is very much like a PowerPoint presentation.
まあ、旧約聖書っていうのはですね、 パワーポイントでこの提供するような内容に近いんです。
Yeah, let me explain. It's like the Old Testament is projecting on the screen what is going to happen in the future.
それは旧約聖書の内容っていうのはこうやってこの指し示していく、その指し示していくことはこれから起こるべき新約聖書の内容なわけです。
So as you see the future is there.But you cannot touch that future.
この旧約聖書の時代には新約聖書の内容はもうそこにあるんですが、それを触ることはできないわけですね。
But you have a very good idea what it is about.
でもこれから起こる新約聖書の内容を旧約聖書は暗示をしているわけですね。
So the way God is dealing with the people of Israel, He is also projecting to the future.How his people will be until Jesus comes.
そして、この旧約聖書の内容っていうものはですね、イエス様が来る前、イエス様の来る前ですね、このイエス様の生涯についても指し示しているものなんです。
So in that sense, the Old Testament is the projection of things to come.
ですから何が起こるか、新約時代において何が起こるかっていうのを旧約聖書は明らかにしているんです。
Yeah, whereas the New Testament is the fulfillment of that projection.
ですから新約聖書は旧約聖書で示された内容の成就の出来事です。
So the first five books of the Old Testament, we call it Pentateuch. They are the initial design of God's covenant with His people.
最初のモーセの五章と言われているものはですね、この神様がいかに人と契約を結んだかという内容が書かれています。
And just briefly, it will cover the call of Abraham, the formation of the people of Israel, their slavery in Egypt, and then their 40 years of trying to get from Egypt to the promised land.
ですから旧約聖書のこの最初の五章というのはですね、神様がアブラハムを召した、そしてイスラエル民族を選んでくださった、そしてこの彼らはエジプトの奴隷とされていくんですが、そこからこのアラノでの40年を通してもう一度自分の契約の民とされていく、その内容があるわけです。
So the liberation or salvation of the people of Israel from Egypt is one of those projections that show how we should see our own salvation。
旧約の今の読んだ箇所もそうなんですが、イスラエル民族がまず解放されます。そして救いの道を歩みます。それはこの私たちがこれから与えられるであろう新約聖書の内容を指し示していくわけです。
And from initially I would like for you to think with me the timeline between Egypt and thePromised land would take probably no more than 3 months.
本当はですね、エジプトから出て約束の地に入るには彼らのこの行進であれば3ヶ月でも到着する距離なんですね。
But because of the people's lack of faith, God made them to go in circles for 40 years in the wilderness.
信仰のなさのゆえに、その信仰を育てるために40年間も荒野でさまようなければならなかったというんです。
One entire generation was disciplined by God in the wilderness. Only two men entered the promised land because they believed.
実はですね、この40年間さまようその時代の人たちがみんな亡くなるんですね。ところがここで神様に召された2人の者が彼らを約束の地に 連れていくわけです。
These two men were Caleb and Joshua.
それはカレブとヨシアがこの契約の地に人々を導いていくんです。
And, now we are in the very beginning of the sixth, book of the Old Testament.
で、この旧約の最初の六の書物についてですが、
yeah, which is the narrative of the entry of the second generation in the land.
で、その中で約束の地に入れたのは次の世代のものであったという内容が明らかにされているわけです。
I don't have time to explain about the whole thing of the 40 years, but I will start to shift gears towards entering the promised land right now.
で、今ですね、約束の地に入るというところから今日の話をしてまいります。
The first, three verses here,or four verses, God is reminding Joshua of his covenant with Moses.
この最初の一節から三節までは、神様が語られたモーセの約束というものをもう一度思い出すようにヨシアに語りかけています。
Remember that Moses led the people until the very border of the land.
モーセが約束の地まで人々を連れてきたわけですね。その約束の地のこの境です。まだ入らないんです。そこまで連れてきたんです。
Moses is the one who gave the people the law of God.
そしてモーセを通して神様の律法というものが与えられたわけです。
Now God is using another man to lead them in the land in a different fashion.
今度はモーセではなくて神様は違ったこのヨシアをこの用いて約束の地に入らせるわけですね。
Through Moses, God was shaping that nation by his law.
まず、モーセのこの律法を通して人々を形整えたんです。
Now the people entering the new land are being shaped by God's, grace.
そして今度は約束の地に入る彼らは神の恵みによって形作られていくものとされるんです。
Of course it's more than that. I am just giving you this, the surface level.
もちろんそれ以上のものがあるでしょう。表面的なことを言ってるだけですね。
But when God calls Joshua, he is reminding Joshua of his covenant.
ヨシアを神様は召したんですね。そしてこの1節から3節までの内容を考えますと、この神様が私はあなたたちの民と約束したんだよという契約の内容にもうこのヨシアの心を向けるんです。
This is a very important thing to remind us.
これは契約の内容というのはこのしっかりと理解する必要があります。
We must be always reminded thatWe are saved because God initially had a covenant with us.
私たちが救われるのはなぜなんでしょうか。それは私たちのために神様は救いの道、そういう契約を私たちの人類に与えてくださったからです。
Again, there is this overall covenant.
それは全体の契約の中の一部ですね。
It's very much one-sided because it's only God who is able to fulfill it, the big covenant.
大きな契約っていうのは人間のなす技によらない神様のこの一方的な約束に基づくんです、ね。
We call it the covenant of grace.
ですからそういうふうに考えると契約は恵みの契約なんです。
It's a covenant that in order to be fulfilled, someone needs to die for it.
でその契約が成就するためにはあるものの死というものが必要なんです。
And then from Genesis chapter 3:15 to the birth of Jesus, this covenant of grace is being proclaimed to God's people.
創世記の3章の15節ですが、そこにこの女性の子孫との間に敵を置くと書いてあるんですが、実は救い主が生まれていくことの最初の予言が書かれています。
Genesis 3:15 is called the first gospel that you read in the entire Bible.
で、この3章の5節、創世記一番最初ですね、ここで敵を置くよとここに書かれているこの女性の子孫、これは最初に描かれている救い主の姿ですね。
Yeah, it's right there that God promises Adam and Eve that a savior will come.
ですから救い主がこの地上に生まれるのだよという最初のこの約束です。
Yeah, he will be a man born of a woman.
まず人なんですね。そして女性から生まれるということがわかります。
And he will step on the head of the serpent.
そして、このお前の頭を噛み砕くということはね、足でサタンの頭をこの踏み砕くんです。
So this is the overall covenant, and that covenant is fulfilled in the death of Jesus Christ.
で、実はこの約束というものはイエス様の十字架の出来事を指し示すんですね。
When we hear about Old Testament and New Testament, we need to understand that the word Testament is based on covenant. It would be Old Covenant and New Covenant.
旧約聖書、新約聖書と呼びますけども、これはこの古い契約、また新しい契約、そういう意味で読んでいるわけです。
So right now, Joshua is the the man of the old covenant. You see,
ヨシアはですね、古い契約に属するこの指導者です。
He is conducting that covenant ahead.
この彼はですね、その契約を実行するんです。
This is why God is reminding Joshua, I made a covenant and I am fulfilling it.
ですから、神様がまずヨシアに語りかけるのは、私がこの約束をした契約というものをあなたはそれを成就するんだよという語りかけですね。
Back in Joshua's mind, probably he was thinking this. Well, God promised to free us from Egypt 400 years before then.
ヨシアはこう思ったでしょうね。神様、あなたはもう400年前に私たちを自由にすると約束してくれたではありませんか。
And that promise was to our father Abraham.
それはアブラハムの約束ですよ。
And later, the same God of Abraham, Isaac, and Jacob promised Moses that he would give this land to us.
このアブラハム、イサク、ヤコブの神様は約束を与えてくださった。それはこの契約の地ですね、その彼らにこの住む場所を与えてくださる、それがモーセによって今ここに来ることができる。
In other words, God fulfills his promises.
ですから神様がこの契約を今満たしているんですね。そのような認識をヨシアは持つんです。
So Joshua is this man that is making that transitional entry in the landOf the covenant.
ヨシアがなすべきことは契約の地、約束された地に人々を導くというそのプロセスです。
So next Sunday I'll be talking about the second Joshua.
で、次の日曜日は、今度の日曜日は第二のヨシアについて語るんです。
Jesus.
それはイエス・キリストのことです、ね。
I will give you something that I will repeat Sunday, but I will give you now.
まあ、日曜日にはこのことを語るんですが、内容の一編を語ります。
Joshua is the Hebrew name for Jesus.
実はヨシアっていうのはヘブルの名前なんですが、イエスを指し示す名前なんです。
And Jesus is the Greek name for Joshua.
イエスというのはギリシャ語でヨシアを表す名前なんです。
Remember the PowerPoint thing?
ですからパワーポイントですよね。指し示しています。
So, in that PowerPoint, in this book, here the name of Joshua appears there.
で、今、ヨシアという名前がここに出てきたわけですね、パワーポイントで。
And it's pointing to the real Joshua who will come in the future.
そうしますと、このヨシアを通してこれから来るであろう真実なる救い主イエスを指し示すわけです。
So, if you want to know the rest of the story, come Sunday.
ですから、今度の日曜日も皆さん来なければなりませんよ。日曜日来なければなりません。
Now, the following verses that we find here, verses 3-5, God is talking to Joshua about the land.That he is giving to the people.
ヨシア記1の3から5ですが、ここにあなたの与えようとする大地ですね、領土、約束の地について書かれています。
I will not expand on that, just to emphasize to you that God knows geography.
まあ私はですね、神様はよくこんなに地理をご存知だなということ以上に語ることはないんです。
Now, back, years back, maybe 500 years before, God went to Ur of the Chaldeans and called a man called Abram.
皆さん、この時点から500年ぐらい前に、アブラハムがカルデアのウルというところから召されて、約束の地に旅をしたということをご存知でしょう。
And he told him, leave your family, everything, and I will take you to a land that I am going to give you.
アブラハムへの約束は、あなたの生まれた故郷を後にして、私が示す約束の地に行きなさいということでした。
And Abram believed it.
でアブラハムはそれを信じたんですね。
And that was reputed as his salvation.
そしてこのアブラハムはですね、それを信じて、実はそれは彼の救いの中で何度もこの信仰を持って救われたということが強調されていきます。
You know what? Abraham lived in the promised land without knowing that that was the promised land.
皆さんはご存知ですか？アブラハムは今ここに導かれているんですが、ここが約束の地だとアブラハムは知らなかったんですよ。
It seems to me that God never told him that he was in the promised land.
私はこう思うんですね。一生懸命聖書を読んでもアブラハムにお前はここが約束の地だよと神様は語りかけたところに見つけることができません。
But Abraham lived there by faith.
でもそこに信仰を持って導かれて、そこで信仰を持って生きたんです。
500 years later, his descendants are possessing the land.
で、500年後、この新しい彼らの子孫たちがこの地を獲得しようとしています。
And God gave that land to his people.
神様がこの地をアブラハムの子孫に与えるんです。
And GodConquered that land for his people.
神様がこの地を彼らのために征服してくれるんです。
The next step from verses 6-9, God is showing some qualities of leadership that Joshua needed to have.
6から9節ですが、ヨシアに語りかけるのは、あなたはリーダーとしてこのようなこの性格を持たなきゃいけないよという内容です。
Now you need to remind yourselves of this. Joshua was trained as a leader by Moses.
皆さんもうヨシアは、モーセによってリーダーとして育てられた一人ですね。
Joshua had time to see how powerful Moses was.
ヨシアはモーセがいかに強いリーダーであったかということを見ました。
And I just imagine how he was thinking.
ですから今、モーセがいなくなったときに彼がどんなふうなことを考えたか、皆さん想像してほしいんです。
So, how am I going to make 4.5 million people to enter this land?
皆さん、今ですね、この約束の地にですね、この大群衆を導かなければならない、そういう立場に置かれているんですよ。
And maybe he is thinking, I have no skills, no power to do it.
この大群衆ですね、この民を私は導けるだろうかと彼は心配しましたね。
That's why in this passage for three or four times God is telling Joshua, be strong and courageous.
ですからこの大群衆を見たヨシアに対して強くあれ、大きくあれと神様は語りかけるんです。
As a leader, Joshua needed that courage.
皆さんリーダーとして立つ、それは強くあれ、大きくあれ、この性格を持たなければならないんです。
But it is easy to tell someone, be courageous.
皆さん勇気を出しなさいということは言葉では簡単なことですね。
But the other side is how to make that person feel courageous.
ところがですね、神様にとってですね、このヨシアをどうやって、この勇気を伴うものにしようかということがありますね。
Yeah, that's a fine line between saying I am courageous and I act.
皆さんですから、この言葉でですね、勇気を出す、また勇気を持って生きるという違いがあるんです。
That's a little bit, what you see in wartime, you know.
でこの皆さん争いの中でそういう現象を見ます。
When I was in the army, I remember we young soldiers were very courageous.
この私も陸軍にいた時ですね。若い者は勇気があるように見えるんですね。勇気があるんです、若者たち。
But you know, the quarter where I was serving was by a cemetery.
で私がですね、使えたその勤務地はお墓の隣にあった勤務地なんです。
So we young soldiers were asked to be on those little houses there to be watchmen, right?
で、まず若者たちはですね、まず監視役に回されますね。
Then we started to see who was and who was not courageous.
そして若者たちはですね、誰が勇気あるかってよくお互いに話し合うんです。
The courageous and I was one of them, made good money out of it.
で、私もそうなんですけど、この勇気あるものですね、それはお金を稼ぐことができるんです。
Because the non-courageous would pay me to be the watchman for them.
で、彼らの代わりにですね、彼らの代わりにですね、監視役に立つと、このお金を払ってくれる、そういう若者もいるくらいなんですね。
But then the other side of the story there was, pretty soon we were called to fight the communist guerrillas in the Amazon.
私たちの任務はアマゾンで、この共産の思想を持っているそういうゲリラとの戦いでした。
And then you started also seeing who was courageous and who was not.
ですからそういう戦いに出ると本当に誰がこの勇気があって誰が勇気がないかすぐ分かります。
So a lot of us young courageous guys died defending our land against the communists there.
で実は勇気があると思われた若者たちも実はそういう戦いで、この共産党の人たちですね、ゲリラとの戦いで亡くなりました。
Yeah, because we believed it was the correct thing to do.
で、それはですね、そういうふうにして戦って死ぬことがこの勇気ある者の姿だと信じていたからです。
In other words, you are courageous when you believe what you are doing.
で、実は勇気ある者というのはそういうふうにして生きようとそういう信念を持つんです。
And Joshua needed to be affirmed again of what he was going to do.
で、ヨシアももう一度この勇気を出しなさい、大しく会いなさい、なすべきことに対しての姿勢というものを問われていきます。
Two major things shape the courage of a Christian leader today.
クリスチャンのリーダーに対して二つのこの性格を問われます。
The first one is obedience to the word of God.
神様の御言葉に聞き従うという性格です。
The Lord says here, do not let this book of the law depart from you and from your mouth. In verse
8節ですが、 この立法の書をあなたの口から離さずとあります。
Meditate on it day and night.
昼も夜もそれを口ずさまなければならない。
So you may be careful to do everything written in it.
そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。
This is what shapes the courage of a Christian leader today.
実は聞き従うっていうのがクリスチャンのリーダーの性格を形作るんです。
We leaders are facing tremendous pressure from the world every day.
皆さん、このクリスチャンのリーダーはこの世からのたくさんの攻撃を受けるんですね。
We face pressure from the right and from the left.
右から左までの攻撃を受けます。
We face pressure from up and from down.
上から下の攻撃を受けます。
And only the word of God will give us wisdom.To obey what God really wants for us.
そういう時に神の御言葉に私は聞き従いますとこのリーダーは言えるものじゃなければいけないんです。
We may not be perfect leaders because we are not.
誰一人完全なリーダーなどいません。
But as long as we submit ourselves in obedience to the word of God, the Holy Spirit is going to guide us.
でも神の御言葉に聞き従おうと思うリーダーであるならば聖霊が働いてその人をこの整えていくんですね。
And I, based on that, I say that the end of verse 8 is very appropriate for us.
ですから8節の後半ですがそのように聞き従う者に対する神の約束が書かれています。
Then you will be prosperous and successful.
そうすればあなたのすることで繁栄しまた栄えることができるからである。
Our prosperity and success depends on our obedience.
この繁栄も栄えることも神の御言葉に聞き従う従順さから与えられていくんです。
Obedience to what?
何についての従順なんでしょう。
Obedience to the word of God.
神の御言葉への従順さです。
Obedience to the teachings of Jesus.
イエス・キリストの語られた御言葉への従順さです。
Jesus in the Great Commission he says baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit and teach them how to obey everything I have taught.
皆さんイエス様のこの最後に語られた宣教命令をご存知でしょう。それはですね、この人々を弟子とするということなんですけども、それはこのイエス・キリストの御名においてバプテスマを授け、そして彼らを教え、そしてこの聞き従うものとする、そういう内容ですよね。
Today, one of the most difficult parts of discipleship is to help the new disciple.To obey.
弟子訓練ということをテーマにしている教会にとってこの神の御言葉に聞き従うということがキーになっていくんです。
And maybe it's because we discipleship makers did not learn how to obey yet.
まだですね、私たちもこの弟子としなさいという御言葉に聞き従うんですが、私たち自らそういうふうにしていないかもしれません。
It's very different to be knowledgeable of the Bible and to be obedient to the Bible.
神様の知識をたくさん持ったから神の御言葉に聞き従うものになるというのは別なんです。
I have known many people who know a lot about the Bible.
私はたくさん聖書について知恵を持っている人を知っています。
In my home country in Brazil, there is this particular pastor who used to be the Mr. Bible in the whole country.
ブラジルでですね、聖書学者として非常に有名な人がいました。
He knew Bible like very few people knew the Bible.
もうある人がこの理解できないほど、他の学者が理解できないほどよく知っているんです。
He was on TV, on big shows, quoting the Bible at left and right, and people were really applauding him.
テレビにも出てきまして、聖書を教えて、そして人々の称賛を受けるような人でした。
And today, I don't think that man believes in God.
ところが今ですね、彼のことを調べてみると、神様を信じていない生き方をしているんです。
Because he never obeyed the Bible.
それは、御言葉に聞き従うという姿勢を失っていたからです。
You see what is the difference?
ここに大きな違いがあるのをご存知ですか？
A great theologian by the name of Paul Tillich.
Paul Tillich という神学者がいます。
He probably was considered one of the most brilliant theological minds of the 20th century.
20世紀で最も偉大な神学者と言われた人です。
He did his devotional with his Greek New Testament open.
で、この新約聖書をこの解説して、この祈りのそういうディボーションのテキストを作りました。
And his wife gave this testimony about him when he was dying.
で、奥さんがですね、彼が亡くなった時にこういう証言をしたんです。
He asked her to bring his Greek New Testament for him to read.
新約聖書のですね、言語、ギリシャ語の言語を持ってきなさいと奥さんに頼みました。
He read it.
言語を読みました。
And told her just before he died.
で、奥さんにこう言ったんです、亡くなる前に。
I am not sure if I am going to heaven either by Christianity or Hinduism.
私はですね、本音の話を言うと、キリスト教を信じているか、ヒンズー教を信じているか、どうでもいいと思うんです。
I am not against theologians.
まあそういうふうに言う神学者を批判するわけではないんです。
I am one of them.
私も神学者と呼ばれるものです。
But I am against a theologian who does not obey the word.
ただ私は御言葉に聞き従おうとしない神学者に対しては私は反対だと言うんです。
So back to the leaders in the church, the one thing that make him or her courageous is the word of God.
強く会いなさい、大しく会いなさいと言われているんですが、それは御言葉に聞き従うということを通して強くある、大しくあることができます。
So the second, and with that I will close.The second characteristic that makes a leader courageous is the presence of God in his life. Or
2番目のですね、この性格ですが、リーダーの性格ですが、それは神様の御臨在の中にいる、それゆえに強くあるということです。
Verse 9 says, Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified.Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.
9節ですね。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おのれてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこででもあなたと共にあるからである。
This gives courage.
ですから、この励ましをいただきますね。
It's like when you were a child, if you remember that.
皆さん、子供の時から何を教えられてきましたか？
And you were alone.
一人きりになった時。
You were afraid.
皆さん、恐れるでしょ？
But as soon as you see your mom or dad, that fear disappears.
でも、母親が来てくれた、父親が来てくれた、一人きりの自分が安心感を感じたことあるでしょ？
I remember when I was about 10, I went on a trip with my dad.
私は実際の時、父親と一緒に旅行に行ったことがあります。
And in one particular stop, the front of the bus, some people left, and my dad went to the front seat there and called me.
で、私をですね、父親がバスの前の方から呼んだんです。
But since I am not very intelligent, I didn't see my dad, and I heard him call, and I stepped out of the bus.
で、前の方から私を読んだので、もう降りてしまったと私は思ってしまったんですね。
And, the bus took off.
で、バスは行ってしまいました。
And here I am, this little10-year-old kid. Where is my dad? Where is my dad?
で、私はですね、降りてしまったと思って、もう下に降りたので、お父さんどこどこって探したんです。
Finally, my dad realized that I was not in the bus.
で、父はですね、前の方から後ろを見て、あ、私がいないって気づきました。
So they had to drive the bus back and try to find me. They did, of course.
で、そのバスが戻ってきてですね、私を見つけてくれたんです。
But you know, I was terrified.Because my dad was not there with me.
私はですね、父親がいないということのゆえに恐れを感じました。
It was the greatest thing for me to see my dad again.
ですから、父親が戻ってきてくれたということを見るほどに嬉しかったことはないです。
Now, I want to apply this verse to us as not only leaders, but Christian people in the church as well.
で私はですね、このヨシアのようなリーダーじゃなくて、クリスチャンの一人一人、責任を持つクリスチャン一人一人にも同じことが言えると思うんです。
Life is very dangerous.
人生は非常に危険を伴います。
If you stop to think a little bit, you don't really want to live.
考えれば考えるほどですね、危険というのが迫っている。もう恐れを感じるぐらいですよ。
Unless your father is there with you.
ただ父である神様が一緒にいてくれば大丈夫なんです。
This is what God is saying to us.
ですから本当に父親がいてくださるということをここで言っているんですね。
Don't be afraid. Don't be terrified. Because I told you, I am there with you always.
恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたと共にあるからである。
Now, this reminds also the Great Commission.
で、これはこの大宣教命令についても内容を思い起こさせます。
After we baptize and teach, the Lord Jesus said, Lo and behold, I am with you always.
皆さん、大宣教命令、マタイの大宣教命令、どんなものでしたか？この弟子を作りなさい、教えなさい、私はいつまでも世の終わりまであなたともにいるって言いましたね。
And I believe that.
で、私はそれを信じるんです。
And I want you to believe that too.
皆さんもそれを信じるものであってほしいんです。
Because the God we believe is not lying to us.
なぜならば、神様は嘘はつかない方だからです。
Yeah, he's not saying, well,Wait a minute. I will be there when it's necessary.
ですね、神様はこうは言わないんですね。ちょっと待って、必要な時だけ言ってあげるよとは言わないんです。
Yeah, this is what we say to somebody. Hey, I'll be there for you.
皆様、私はそういうふうに言うでしょ。私は助けてあげるよ。それはそういうふうな意味で言うんですよ。助けてあげるよ。
As if it helps. It doesn't.
そうやってですね。必要を満たそうと言いますね。
God doesn't put it in the future. He puts it in the present time. I am with you now.
で、言ってあげるよという表現じゃないんですね。共にいるよってのは今の状況を言っているんです。
So, are you now facing major trouble?
皆さんは今何か大きな問題を抱えているでしょうか。
Are you now in a situation that you feel kind of powerless?
何か力のない今そういう状況にいるなと感じているでしょうか。
Are you afraid of tomorrow?
明日を恐れを感じて生きるのでしょうか。
Don't be. Because God is with you now.
で、神様は今あなたと共にいるんですよ、いるんです。
This is the transition between the wilderness and the promised land.
で、恐れてはいけない。それはですね、今このアラノから約束の地に入るその大切な時期なんですね。
And I will talk more about that Sunday.
日曜日にそのことについて話すんです。
So, be here.
いらしてくださいね。
Let's pray.
お祈りします。
Our Father God, we thank you for Joshua.
神様、ヨシアをありがとうございます。
We thank you, Lord, for who you are.
神様がどういう方であるかを感謝をします。
And we thank you also for the other Joshua, our Lord Jesus Christ.
このヨシア、同じ名前で新約聖書のイエス・キリストに感謝をします。
We thank you, Lord, for the promise that you have, that you are giving us a land of rest.
神様が私たちに約束の地、安息の地を与えてくださっていることを感謝をします。
And I ask you, Lord, that you prepare our hearts to hear more about it next Sunday.
私の心を整えて、また日曜日も私たちは期待をします。
And for all of us here today who are afraid of what is going on, we ask that you will bless us.
神様、心配をいつも持ってしまう、そういう私たちですから、共にあって、神様、その心配から解放してください。
We thank you because you are here with us today.
それはあなたはここにおられるからです。
In Jesus' name I pray.
イエス様の御名によって祈ります。
Amen.
Amen.